今朝からぐっと冷え込んでまいりましたですが、今年はなんかこの間の台風のせいで、葉っぱがみんな塩がかかって紅葉がないそうですね、この近くのやつは。なんかもう早々と枯れて、うちのこの欅なんかももう色が変わるというよりも枯れてしまってますね。あの平和公園なんかでもそうですけども、塩水がかかって、自然の力というのは本当に、すごいもんですね。かなり離れてますけども、しかし僕は非常な汗かきなもんですから、涼しくなってくるとなんかほっとして体が生き返ります。夏の暑い時はもういつもなんか動物園のクマみたいにグダグダグダグダうろうろうろうろなんかしてますけども、涼しくなってくるとですね、体も頭もなんかシャキッとして、気温が25度ぐらいかな、もうちょっとかな、を過ぎるとですね、それより下がってくると5時に目が覚めるんですよ、朝5時。それより高いと7時半ぐらいになると目が覚めないんですよ、年のせいですかね。最近はもう朝はもう、何時に寝ようとも5時ぐらいに目がパチッと開いてですね、その代わりお昼からちょっとうとうとっとこう来る、まあ、どっかで帳尻合わせないと死んでしまいますので、暑さも寒さも神様がお与えくださっております。今日はあのこのところ教会についての話をしておりますが、教会というと必ず、まあ、あの出てくる問題を取り上げたいと思います。それはあの教派とかですね、教団とかということであります。まあ、皆さんカトリックとプロテスタントの違いというのは多分ご存知と思います。もともとマルチン・ルターが宗教改革というものをやります前は、世界の教会はカトリックとそれから正教会、ギリシャ正教とかロシア正教とかですね、ああいうようなものに2つに分かれておりましたけれども、ルターの宗教改革以後ですね、プロテスタントというものができまして、私たちの教会はそのプロテスタントの流れに属しております。でなぜですね、このキリスト教はみんなキリスト教なんですけれども、こういうような、教派やら教団やらいうようなものがあるんだろうかと皆さん疑問に思われたことがあるんじゃないでしょうか。あるいはあの質問されたりね、教会行っとるんじゃ言ってたら、それは何宗ですかと、詳しい人はね、あの仏教にもいろいろありますからね、それと比べればというか、同じようなものではあるんですけれども、中にはカトリックとプロテスタントで分かれて戦争したりしてね、アイルランドみたいにああいうのもあったりしますから、でプロテスタントの方はその中でさらにいっぱい教団があるんですね。カトリックは一つなんです。カトリシズムっていうのは一つという意味ですね、統一体とか多分そういうような意味になったと思うんですけども、プロテスタントの方はバプテストだとか改革派だとか聖公会とかルーテルとかですね、いっぱいありますね。で日本は人口の 1% ぐらいしかクリスチャンの人はいないと言われてます。実数はもうちょっと少ないかもしれませんが、ですが世界中の教派教団があるんです。日本のキリスト教会は広島によく似てるんです。広島というところは日本中の会社の出店があるところなんですね。支店の町と言われてます。八丁堀とか神谷町行ってみてください。全部どこどこの広島支店っていうの全部そうですよね。本店なんて言うと推進ぐらいしかないですね。 あとはみんな視点ですよ、視点経済。日本もそうなんです。ほとんどの教プロテスタントの教会はどっかの外国に本部があったりなんかして、それの出店なんですよ。こんだけもうほんのちょっとしかクリスチャンいないんですけれども、教団がいっぱいあります。教団の箱庭状態ですね。でそれぞれがまあ何千人とか、まあ、多くても何万人ぐらいとか、一番大きな日本キリスト教団っていうのがあるんですけれども、日本キリスト教団っていうのはもともとですね、戦争の時に、第二次世界大戦の時にキリスト教会っていうのは全部一つにまとめられちゃったんです。でその時に日本キリスト教団というものの、まあ、元ができてですね、で戦争後も、そこから多くのグループはもともと別々だったのを一つにされたので、もう苦しくてしょうがないということでバーッとそれぞれまた分かれて団体を作ったんですけれども、いや私たちは分かれないで一つでいきましょうというのがこれ日本キリスト教団、広島にも日本キリスト教団たくさんあります。で日本キリスト教団はまあ、そういう意味では日本で一番大きな教団として残っておりますけれども、まあ、それ以外にも広島だけでもですね30ぐらい教団があるんじゃないでしょうかね。もっとあるかな。広島の教会ってプロテスタントの教会で150いくつあるんですけれども、教団でいくとまあ30かもっとあるかもしれません。それぐらい教派や教団がいっぱいあってですね、でこの教派や教団がいっぱいあるということは、実は教会にとってものすごいこれマイナスです。別に喧嘩してるわけじゃないんですけれども、別々の組織でやってるもんですから、例えばみんなでじゃあ、一緒に力を合わせて、伝道しましょう、ね、僕はぜひ広島で、キリスト教のテレビ番組をやりたいと前から願ってますけども、僕がいくら旗振ってもですね、いやあそこお宅の教会とうちとは関係ありませんと、ね、これ一つの教団だったらですねすぐできます。でもみんなバラバラですから、まあ堀川先生のことだからちょっと協力しないと後で怖そうだから月に5000円献金しますとかですね、まあいう人がいるかもしれませんけれども、まあ、なかなか一つにならないもんですから、なかなか大きいことはできないんですね。でそればかりじゃなくて、教会教会って偉そうに言ってるけど、みんなこれだけみんなバラバラになって教派や教団作ってるじゃないかって言われますとね、で正確なところそれはにこう反論できないんですよね。でむしろいや本当に恥ずかしいことなんですと、聖書は一つで私たちキリスト教でイエスキリストを救いにして信じてるんだけれども、まあ本当わずかなことでそれぞれにあそこが違うここが違うと、まあ日本の場合はもともとですね外国のグループが、まあ、外国のグループというのは、ね、例えばドイツに行けばもうルーテル派と決まってるわけですから、ほとんどが。でもそこからこう一人来るで、北欧からまた一人来る、アメリカのバプテストから一人来ると。アメリカのバプテストなんて何千万人もいるんですよ。だけどそこから日本に10人来てバプテスト教団を作るでしょ。でルーテルが来るでしょ、改革派が来るとかいろいろ来ると。もうちょっとずつのやつがですね、ちょっとずつのものをちょうどなんかお刺身の盛り合わせみたいにちょこちょこっとこう作ってしまったがためにですね、もうこれは日本でなぜキリスト教が広まらないか、なぜこのキリストの素晴らしい教え、聖書の教え素晴らしいということが分かっていても教会は力を捨てて進んでいかないかっていうと、まあ一番大きな原因これですね。本当に神様は天国で嘆いてらっしゃいます。なんと情けない、つまらないことで、ね、お互いに喧嘩したり分裂したり、まあ、喧嘩してるわけじゃないんですけども、力を一つにすることができないのは本当に悲しい限りだなと思っていらっしゃると思うんですね。で実は聖書を見るとキリスト教の一番最初の時からこういうことは起こってるんですね。でコリント、ちょっと聖書を開いていただきましょうか。別に言い訳として開いてるわけじゃないんですよ。コリント人への手紙第1の1章10節から10節から13節までですが、 なんか僕はずっと講談にこう縛り付けられてるようにして喋ってるのが、それでなくても牧師っていうとなんか偉そぶってる感じなので、今日はちょっと下に降りて喋りたいと思いますけど、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？で、これはコリントという町の教会に宛ててパウロという人が書いた手紙の一文でありますが、これまだ教会が、キリスト教が伝えられて、そう、20、30年ぐらいの時ですよ。その時もすでにですね、この教会の中に分裂があるんですね。分派がある。私はパウロ派です。私はアポロ派です。ケパというのはペテロのことです。私はペテロ派です。そうかと思った。私はキリスト派です。キリスト派当たり前ですよね。みんなキリスト派じゃなきゃいけないのに、そうやって分裂してる。どうもキリスト教とこの分裂っていうのは切っても切り離せないようですね。やっぱこの教えを信じてるわけですから、聖書の、まあこの当時まだこのコリントが書かれた時に聖書も旧約聖書しかありませんけれども、これを読んで、そしてこの中からお互いにその信仰をいただいて信じていることなので、まあ、読み方とか考え方とか、その人の基盤としている思想とか、そういうようなことでわずかずつ違いが生じてしまう。どうしても、だからコリントの教会の場合、私はパウロにつくと、パウロが好きだと、パウロの言ってることは正しいという人もいれば、いや私はペテロだ、ペテロが大好きだ、イエス様を裏切っても裏切ってもそれでもやっぱりイエス様についていった、私はペテロ、ペテロ派だと言ってですね、でペテロ先生の言葉っていうのは多分伝えられていた、パウロ先生の言葉も伝えられていた、でお互いにですね、私はペテロがいい、パウロがいいと言って、まあ喧嘩をして仲間割れした、まあ、小さな教会だと思いますよ、コリントの教会と。私たちの群れか、あれもっと少ない30人ぐらいだったか分かりませんけども、そんな中で喧嘩して、でこの、まあ、教会というものが神様から与えられたこの聖書によって、それを信じていくと、まあ、さらに平たく言えばですね、一つの情報をそれぞれがこの受け取ってるわけです。でこれが例えばですね、軍隊のようなものだったらどうかというと、軍隊というのはその戦いをしなきゃいけない。だからその命令系統を上から下まできちっとこうなってないとですね、戦えないですよね。まあ、僕は戦争に行ったことはないか分かりませんけども、例えば私は堀川大尉の言うことは聞きたくない、私はここはむしろ、突撃すべきだと思う、いや私は我がグループは違う、我がグループは、堀川大尉についていく、ここは逃げるべきだ、別れたとしましょうか、どうなりますか、力を合わせないでやったら両方死んじゃいますね、多分ね。一緒にやれば勝ったかもしれない、一緒に逃げれば助かったかもしれない、でそういうことがないように軍隊は指揮系統がはっきりしてて、でその命令にとにかく従う。キリスト教の場合は命令に従うということじゃないですよね。特にプロテスタントの場合にはそれぞれ聖書を持って、それぞれに聖書から、聖書を最高の権威としてるわけですから。でカトリックの場合はローマ法王っていうのがいて、ローマ法王のが最高なんです。ローマ法王の名前のもとに命令が下ってきます。ローマ法王がこうだといえばもうその通り。それでもカトリックの中でも修道会っていうのがいろいろあるんですよ。日本の修道会というとフランシスコ会とイエズス会ですね。今でもあるんですよ。世界史の中に、日本史の中に出てきたと思ってるかもしれませんけど、今でもちゃんとあるんですよ、フランシスコ会、イエズス会。学院はどっちでしたっけね。 イエズス会ですよね。精神はうちの子供が行ってるあのさゆり幼稚園はですね、援助修道会っていう女性のシスターの方の修道会ですね。あのそういうのがあってですね、まあでもその修道会ももちろんそのローマ法の命令の中にあるんですけど、プロテスタントはそれに反旗を翻しちゃったためにですね、それぞれが勝手にとにかく聖書を読んで正しいと思ったことでまとまっていくんですよ。だからもうあの右後のタケノコのようにですね、グループやら教団やら教派やらがどんどんできてしまって、それがためにで、その例えばアメリカとかヨーロッパとかですね、今韓国なんかたくさんいるとこだったら少々分かれてもいいんです。お互いに3000万人だ2000万人だと言ってですね争ってるのは構わないんですよ。それであの切磋琢磨していくんですけど、20人対30人で喧嘩してもですね、もうこれはもう何の益もないんですね。むしろ20人と30人がまあお互いの違いを超えて力合わせて50人で選挙行きましょうって言った方がよっぽどいいのは分かってるんだけど、それはなかなかできないんですよ。実にこれ愚かしい。でパウロはこのコリントの教会に対して、まあ、教会が始まってすぐなのにね、そうやって、パウロにつくとかケパにつくとか言ってるのは実に嘆かしいと、そう言って手紙を書いてるわけです。で彼はその最初のところでこう言ってますね。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。仲間割れすることなく同じ心同じ判断を保ってください、そう願ってるんですよ。であの、まあ、ここは割と柔らかい感じでお願いしてますけども、このパウロの他の手紙を見ると党派心という言葉が何度か出てきてですね、でこの党派心というのは罪の中に入ってくる言葉なんですね。4回出てきます、党派心という言葉。新共同訳では利己心と訳してますけれども、まあ、利己主義、今流に言うと自己中というやつですね。自己中、自分は正しいとする、私は私だけが、そういうような考え方で、実はまあ私たちはプロテスタントの教会にこうして皆さん来ていらっしゃるわけですから、聖書をお読みになるとですね、それぞれあの違った考え方を持ちながら違ったそのことを教えられるということがあるわけなんです。だから私がお話ししていることの中にですね、どうも自分とは違うなと思うことがあると思います。絶対ありますよ。なきゃおかしい、なきゃ寝てるんです。そんなことないですけど、絶対あります。必ずある。それはなぜかというと、それぞれが聖書を読んでるわけですから、そしてまたそれぞれに、聖書を読むだけじゃなくて、あるいはあのずっと救われた時からずっと私のお話聞いてる人ばっかりじゃないですからね。うちの父の代の人もいらっしゃるし、また他の教会が来られた方もあるしね、またいろんな他の人の本なんかを読みになることもあるでしょうし、絶対違うところ出てくるんですよ。で違うところが出てきた時にですね、ちょっとあの広瀬先生の最近言ってることあれおかしいんじゃない？私もそう思う。あの人もちょっと言ってみようよ。で2人3人でですね、あのそれぞれに意見を交換し合いながら、そして私の言ってることが違うということのグループを作ったら、これは党派心です。私の言ってることや私の考え方やがですね、皆さんのどうも聖書を読んでて違うなと思ったら直接言っていただいたりです。絶対ありますから。なきゃおかしいです。なきゃおかしいって、もう今日からの晩から電話が鳴りっぱなしになってですねなきゃおかしいっていうのはこれ幸いとですね、あのまあそれでも構わないんですけども、でそうやってお互いにその理解をね、あの人の考え方となかなかよく分かりませんからね。だからそれを聞いて、お互いに聞き合って、またクリスチャンの心乗り合ったり、また聖書をお互いに開いて、そしてあのじゃあ同じ考え方のもとに、まあ多少こういうところは違うけれども同じ群れのものとして一緒に協力しましょうってことができるんですけども、 それをやらないでですね、その人たちだけで分かれていくと、これが党派なんですね。党派心は危険なんです。このことによって分裂してしまった教会というのはたくさんあるんですね。一致するために分裂した方がいいというその理論もなくはないんですけれども、ただ私の知る限り分裂してしまった教会で、またそのことによって後からその力を蓄えてきたということはなかなかないですね。その傷が癒えるのに時間がかかってしまってね。じゃあ本当に分裂すべき理由だったかなって真剣に考えていくと、意外にそうでもないんですよ。大したことなんてつまらないことなんですね。でパウロはこの問題の一つの回答として、今開いております2章の2節でこういう言葉を言ってるんです。1節から読みますと、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。イエス・キリスト以外は何も知らないと私は言うという、つまりイエス・キリストのこと以外はあなた方の中では教えない。イエス・キリストだけが、そのことだけが私の知ってもらいたいことなんだ。だからそれ以外のことで教会が分裂したり争ったりするならば、とても悲しいことだから、もうこのことだけで行こうじゃないか。でこの後のコリント書を続けて読んでみるとですね、彼はその問題を何度も取り上げて論じているわけなんです。で、まあ、日本に教団いろいろあるという話しましたけれども、私もいろんな教団の牧師や信徒の方とお付き合いがありますが、まあ本当に教派や教団とか言ってますけれども、違うところはわずかですね。聖書全体の教えの中からすると、まあ 100% のうちの 99% は一緒です。天地創造の神がおられて、そしてイエス・キリストは神の子で、私たちを救うためにこの世に来られて、十字架になって死んでくださった、そして3日目によみがえった、あの使徒信条に書いてある通りですね。そのことはもうみんな共通に理解しています。逆に言えば、そのこと以外のことを言ったらこれは危ないですよ。そのこと以外のことを言い出したら、その教会異端になりますね。あるいは聖書以外のものを持ち出してきたら、キリストも救い主だけど誰々も救い主だとかね、聖書もいいけどこれもいいとか言い出すと、これは危ないですけれども、イエス・キリストを唯一の救い主として信じていれば、それ以外のことには目をつぶろうとパウロは言ってるんですから、それ以外のことには目をつぶりたいなと私も思っているわけなんです。で、教会の分裂は教会の成長を妨げ、福音宣教を大いに退かせてしまいます。イエス様が望んでおられることは、私たちがそれぞれ、聖書の中から難しい神学を引っ張り出してきたり、ここにありますね、優れた知恵だとか優れた言葉だとかは用いないという。これ皮肉ですね、ある意味では。で、論争していることなんていうのは本当に重箱の隅つつくようなことでもって論争をやってるんですけども、そんなことで あでもないこうでもない言ってたら教会は成り立たない。教会は一致を目指すべきものですね。一致を目指すべきもの。で、これはエペソビトへの手紙、今日の御言葉、エペソビトへの手紙の4章、今日の御言葉は2章なんですけれども、4章のところに、体は一つ、御霊は一つ、召しのもたらした望みは一つ、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと言ってですね、パウロは一つだ、教会は一つ、教会はキリストの体ですから一つでなきゃいけない、一つとなるべきものであるということを言っているわけです。そして今日の御言葉として挙げたこのエペソの2章の14節15節に、キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。キリストはなぜ十字架についたか、 お互いに論争するためではないんです。いや、むしろ二人の人が一つになるために、神と人間が一つになるために、神が人間をもう一度神の身元に引き戻すために、神の元から来られたイエス・キリストご自身がその隔ての壁をご自分の肉において十字架において壊してくださった。命がけですよね。命がけで平和をもたらしてくださったのがキリストなんです。だからキリスト教というのは平和教なんです。キリストは神と人間の平和を作り、そして人と人の平和を作ってくださった方です。イエス・キリストを信じている者は互いに争い合ってはならないんです。違いはどうしても生まれてくるんです。さっきも言いましたように、違いはしかし違いとして受け入れ合いながら、そして一つの目的のために一致していくということが必要です。これは教会の中においても、もちろん教会の外においても。だから僕は、僕の個人的な主義として、キリスト教と名の付く者の人たちとはどういう、よっぽどなんかこれはということがない限りは同じようにお付き合いをします。ああ、そこは嫌だ、日記は嫌だとか、カトリックは嫌だとか、聖教会は嫌だとか、聖公会は嫌だとか、ギリシャ正教会は嫌だとか、全然そのないですね。全然ありません。あそこ行くとタバコ臭いから嫌だとかよく言う人もいますけどね、あそこ行くと終わった後祈祷会の後あの飲み会やるから嫌だとか、そういうとこもあるんですけども、そこまでお付き合いすることはありませんが、でも別にそれでね、キリストを救い主し信じていればいいんですよ。で、僕らは意外にね、つまらないことでね、本当につまらないことでいがみ合うんです。で、人間同士が和せない、平和になれない原因は2つあるんです。一つはお互いに違いすぎる場合ですね。違いすぎる場合、考え方が違うとか感覚が違うとか、人と人でもそうですよ。皆さんがどうもあの人合わないな、全然考え方が違う、感覚が違う、ね、人は、もう一つの理由はお互いによく似てるんです。そっくり、近親憎悪というやつですね。もうあの人はもう顔見るのも嫌っていうのがね、意外に脇から見てるとそっくりだなこいつらというのがあるんですよ。同じようなことでが嫌だとかね、なんかで、この2つの大きな原因があるように思います。で、前者の方、異なっている場合は話し合いで解決します。理解し合うことで解決します。人と人がどうもこの人とはうまくいかないな、全然どうも合わないな、その人を理解してあげることでその関係は回復に向かうはずです。理解しようという気持ちがあればね。気持ちがなかったらダメですよ。話し合いの手振りもつかないとか、お互いに理解し合おうとする気持ちがあれば絶対にその関係は回復するはずです。で、後者の方が問題なんですね。よく似てる場合、これやっぱり親子とか兄弟とかですね、友達でもよく性格の似てる人同士だと起こるんですね。こういう場合は話し合いはダメです。理解し合おうと思ってもね、むしろそれは混乱をきたすだけです。よく似てるんですから。親子で喧嘩してる場合でもね、僕もうちの母親と喧嘩するんですけど、今でも同じようなことで大体喧嘩になりますね。で、よく考えてみると似たようなことで腹立ててるんです。だけどお互いにお互いのその似たようなところは許せないものですから喧嘩なんですよ。で、話し合ってもダメなんです。そういう場合は、そういう場合、そのお互いが似てる場合はですね、心を通わせなきゃいけません。気持ちですね、心を通わせる。一生懸命話し合ったり、また自分の考えを相手に分かってもらおうと思っても無駄ですね。むしろ似てるんですから、それよりむしろなんかおいしいものをご馳走してあげるとか、なんか記念日にちょっと花でも送るとか、もうあけすけななんか お弁当あれでも何でもいいんですけど、心が通わないとね。で、そうよく似てる人同士はね、心が通うと割とすっきりいきます。で、教会っていうところはこの人の集まりです。だから大きな世界的な教会にしても、この小さな教会にしても人の集まりなんです。ですから問題が起こる場合はその2つですね。 お互いに考え方が違う。お互いに考え方が違うんであれば、よく相談をして考え方がお互いに理解し合う。信徒同士、牧師との信徒の関係、また牧師と牧師の関係、教派と教団の関係、みんなそうですわ。お互いに同じテーブルについて話し合う。でもよく似てるのに喧嘩してるというかね、憎み合ってる場合、憎み合うとまでいかなくてもどうもうまくいかない場合、それはお互いに必要なのは包容ですよ。心を通わせること。でこのキリスト教というのはまさにその互いの人間同士、さっきも言いましたけども、神と人だけではない、交渉の違いやら誤解やら、まあ、いろいろあると思います。しかし私たちの目指すところは何かといえば、それは一致だと。目指すところは一致なんです。目指すところは心を一つにして神様の栄光を表していくと。それそのためにならば、どんなことでも犠牲にしましょう、目をつぶりましょう、努力をしましょう、そういう気持ちが私たちの中にあれば、教会は、まあ、これだけいろいろバラバラになってしまった教会ですけれども、また一つに教団のことにしても解決していくと私は信じております。まだこの教会においては、そのお互いのに理解し合うということをぜひ進めていきたいと思うんですね。まあ、最後に私たちのこのことを考えていくときに、私たちの教会はどういう教会を目指すべきなんだろうか、いろいろ考えましたけれども、日本一心の広い教会を目指すべきだなと。私の父親は私に広しという名前をつけてくれたんですけども、寛容の寛という字でね。その理由がやっと分かりました、ね、なぜそういう名前をつけたのか、ね、この教会は日本一寛大な教会であろう、ね、どんな考えを持っている人でも、どんなバックグラウンドの人でも、ね、どんな性格の悪い、性格の悪いとは言いませんけども、人間いろいろ種類がありますけど、みんなが同じようにイエス・キリストによって救いを得る、みんなが同じように互いの重荷を追い合って祈り合う、そのためならばどんな犠牲も互いに払うという心の広い教会、御嶽の教会なんか日本一ありますか、心は広いですっていうようなね、そういうあの教会を目指すべきかなと僕は心に今決意を、別に今決意したってわけじゃないですけど、前からそういう考え方ありましたけどね、神様のところに行くのに差別はないんですから、ね、救いを必要としている人は全ての人が必要としているし、慰めを受ける人は全ての人は慰めを必要としているんですよ。全ての人は癒しを必要としているし、全ての人は神との回復が必要なんです。関係が回復必要なんです。だからそのために私たちが何か障害になっているものがあるならば、それを取り除いて、そして一致してキリストの体を築いていくということがこの教会に与えられている、まあ、本来は教会全体に与えられている使命ではないかと思うのであります。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。キリストは私たちの平和の象徴であり、また平和の見本であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たち人間は本当に小さな小さなつまらない存在でありながら、自分の主義主張、考え方や感じ方や、そういうものを振りかざしていつも人を裁いたり、また分裂したり喧嘩をしたりしております。神様、あなたの前に、あなたから見れば本当にそれは愚かしい、悲しむべきことではないかと思います。神様、どうぞあなたがこの地上に教会をお作りになった、その目標であります、目的であります、信じる者が一つとなってイエス様の栄光を仰ぐ、イエス様の 見境を表す、そのような群れとなることができるようにどうぞ助けてください。また集っていらっしゃる方々の中にも、さまざまな問題で悩み、また人と人との関係で重荷を負っている方もあると思いますけれども、神様どうぞ解決を与えてください。互いに理解し、また心を通わせていくことができますように。またこの教会に来た者は全て等しく神に受け入れられ、人に受け入れられる、そのような教会となっていくことができるように助けてください。全ての人は救いを必要としているからです。全ての人は罪人であり、キリストの十字架によって救われなければならないからです。神様どうぞこの世界で唯一の素晴らしい福音を力を合わせて大胆に語っていく教会でならせてください。また私たちの教会だけではなく、どうぞ近隣の多くの教会とも力を合わせて、特にこの広島の愛する方々のもとにキリストの福音を携えていく、その役割を正しく果たしていくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。